こんにちは、半ばの癒しユリアの館の木下裕之です。本日は京マフ、そして東京ゲームショウ2022年についてお話ししてみたいなと思います。この二大イベントといいますか、アニメカルチャー関係ですね、二大イベント、京都とそれぞれ幕張で開催されておりまして、この京マフの方はですね、やっぱりアニメですね、アニメ傾向が強く、そしてそのゲームショーの方はですね、ゲームですね。でこの両者で共通しているところが一つありまして、それはですね、ホロライブさんがいることですね。ホロライブさん、VTuber、エンタメで出られてますね。で、ゲームショーの方ではあれですね、バーチャル会場を作られたりしていました。で、この2つのイベントの中に、この VTuber がいるということはですね、VTuber っていうのはゲームでもあるし、アニメでもあるというのは、だからアバターはアニメで作られていて、そして、ゲームの実況をするというところですね。その両方があるということですね。で、二次三次さんも出ておられましたね。で、この実際ゲームというものを実感できる場ですよね。ゲームなりアニメなりとか。京マフさんの方では、アニメの作る裏話というか、どのように作るのか、といったようなテーマがありますね。で、京マフさんの方は学生さんですね、大学さんとか学生さんがすごく一緒にやられているというところがあります。で、このアニメというものをお仕事として実現できたらいいなというところがありますね。京マフ、京都はそのアニメーションのね、アニメーションの会社さんが結構。で、この東京ゲームショーは本当幕張メッセという非常にそのメッカなところですね。ここでやっておられます。で、この何年かぶりなんですよね、このゲームショーの実際の実地でのイベント開催というのは何年かぶりなんです。で、来場者数はどの程度推移するかなというところがあったんですね。でも、この実際にその実地でやるこのメリットというのは、本当実際にパフォーマンスができるわけですね。実際にゲームというバーチャルなものを実感できるというところですね。で、イベンターさんですね、イベントを盛り上げてくださった方が、この実際にコスプレをして現実化するところですね。ここが醍醐味なのですね。で、実況者さん、 YouTube 上での実況者さんはやはりバーチャル傾向が強まっているんですね。バーチャルな傾向、バーチャルですね。バーチャルなところがバーチャルなんだけど、奥にその現実があるというか、そのゲームの新作ですよね。ゲームの新作がどれぐらい楽しい、ゲームのね、やっぱり新作が出てきたんですよね、こういう展示会で。で、消滅都市とかの頃も思い出すんですけどね、もう本当消滅都市をやりたくって、みんなでそのライブディスプレイでみんなで共有したくって、だからゲームショーという場所がゲームという、 いわゆる画面の中のものが現実化するとみんなで共感できるということをこう証明するような場だったなと思うんですね。みんなで共感できればそれが広まるなと。今だからその共感の場がかなりまあ YouTube 配信の方にあるのかなと思います。YouTube 配信で同時接続が何万人ということがありますからね。来場者数が今回13万人の方々がお越しいただきました。ゲームショーはこの13万人見たから共有ができるということで、ね、最新トレンドで、このゲームの最新トレンドというところに加えて、ゲーム機材ですね、椅子とかパソコン、ハードウェア自体の展示もあるんです。昔だったらゲーム機自体の展示が多かったんでしょうけど、それに加えてゲーミングチェアとかキーボードとかそういった部分ですね、装備品の部分で非常に訴求してくるね。ニトリさんとかもおられますね。ニトリさんはそのゲーミングコーディネート、家具関連ゲームが生活に溶け込んできたのかなと思います。ゲームが生活に溶け込んできて、同じ幕張メッセということで言いますと、その二次三次フェスですね、 VTuber イベントがありましたね。バーチャルライバーイベント、バーチャルライバーという仮想の存在をですね、現実の会場でファンで共感をすることによって現実を感じるという、これも盛況でした。やっぱファンがいるということで共感をする行動は一緒なのだろうと思います。この京マフさんの方はですね、アニメ、このアニメというものがどれだけこう未来に羽ばたくのかというところ、アニメというのは本当2次と3次をつなぐ場所でして、イラストですね、イラストというのはだから現実からこう抽出したもの、心理的に抽出したものだから、より心理的なものですね、アニメというか。ゲームショーはだから結構逆の側面ですね。だからアニメで書かざるを得なかったわけですね。昔はそのコンピューターの処理能力の問題でアニメで抽象化するしかなかったので、まずアニメから始まり、そしてだんだんグラフィック能力が上がるに下がって、実写風になっていく。より現実に近づきたいので、コスプレなどをしてくださるイベントの方を、で盛り上がっていったというところの方が、ゲームショーでして。京マフさんの方はアニメの展示会なんですよね。ゲームはより 3D へ向かっていくんですが、アニメはやっぱり 2D へ向かっていくんですね。でこの2次元と3次元の異域というのはとても伝統的なものでしたね。現実は3次元ですけど、それを実際遠くへ通信するには文字という2次元のものを置き換えて伝信をするってことです。精神は2次元になる、体験は3次元になる。ゲームはだからどちらかというと体験をさせたいから3次元思考であり、 アニメというのはこう精神を共有したいので二次元思考なのでしょう。これらのイベントはね、あの今年は日程が近かったんですね。土日は同じ日になっていました、ね、でまあこれらの行き着く先を共に感じていくことができるかなと思います。で、まあ、今回だからホロライブさんの白犬さんがですね、白縫い建設が実際の京都の寺社様で神社様で実際にそのネームを入れられたすごく、だからここがみんなの聖地になればいいなとおっしゃっていましたけど、現実になればいいなって、現実になればバーチャルライバーさんがどこにいるのかというと、まあ最初だからデビューしたての頃はまあ二次元で、そしてまあその後少し経験を踏むとまあ三次元のモデルをもらっている。ただまあだから三次元のモデルを持っていてもその二次元でやるということもありますね。まあだから一生がいろいろあるという感覚ですね。二次元と三次元を行き来するというところに面白さがあるんです。でね、このまあ根本的にだから仮想と現実のギャップはどこにあるのかっていうと、生産と消費のギャップだっていうのは一つの考え方ですね。まあ、我々消費者として現実はあるけれども、どこかでそれを作ってくれくださっている方がいるから、それが現実になるのかなっていう。まあ、どこかでそれを作ってくださっている方がいるということを共感したいなと思うわけです。どこかでそれを作ってくれる人がいて、そしてそれがだから展示会で触れ合うことができるんですね。この車だったらモーターショーというのがあります。モーターショーというところでいち早くコンセプトモデルが出てきて、そのコンセプトというものを先取りすることで、やっぱり一つ先をそのこの生産者と共感し合うことができたんですね。だからそれが楽しさですね。まあゲームショーとか京マフさん、生産者と消費者の面、ね、だからこう仲立ちをしている場所、そしてまあ一歩先を見せてくれる場所なんですね。でまあここでね、だから一歩先、つまりまあ精神と現実の間行き来していると、これらのもの消費者目線と生産者目線でもある。そのまあこう境目にあるものですね。これをだから描いてきたというのはアニメであり、ゲームである。このアニメだったりゲームだったりというものを一歩先に味わうことで共に作り上げていくことができるというものがこれらの展示会であるなと。現実の展示会ですね、もう少し現実的なものの展示会というのは生産者と消費者の間の交流であり、ゲームショー、アニメショーの場合はさらにそれが現実と仮想との行き来でもあるんです。まあ、4つのレッドで4つのポイントがあり、2本のビクトリが交わっている。 で今だからこれが多い2位だから、ゲーム配信という部分に移行しつつあるんだなと思って、でゲーム配信の伸び率が本当に凄まじいわけですよ。で配信というものがなんかゲームを配信というするということが、まあ、許可がまあ得られればできるわけですね。だからその展示会の役割を果たしていて、だから自分もやってみたいなと思えたらいいし、あるいは追体験して満足ということもあるし、ね、まあこのゲーム産業とは一体何なのかということを感じますね。でまあこういったイベントによってですね、だから娯楽のですね、娯楽を題材にして何か仕事をするということ、あるいはまあ一歩先をこう感じるということができる。そしてまあこんな、まあ、人間って何かなって考えてみたりできますね。まあ、このまあ展示会というもの全般がすごく面白いですね。やっぱこれがだから今だから現実の会場から配信に移っているのかなと。まあだからゲームそのものと配信の何が違うかというと、配信というのはやっぱりこう、展示会なんですよね、基本的に。ゲームってのは1対1なんですよ、基本。だからゲームはだからユーザーがみんなそれぞれの動き方するわけです。だからそのユーザー同士はそのプライバシーは守られているけれども孤独ではあるんですけど、配信を見ていると同じ配信者を見ているから共有できるんですね、時間を共有することが。まあ、だから MMO、マルチ、多人数でだから一緒にやるゲームも時間を共有できるんですね。で配信の方がより多くの人で共有できるという時間を。このまあだから配信というものの成長が凄まじいですよね。だから展示会に来られる方にトークをするということは、配信者さんがずっとトークをするということはすごく楽しそうに見えるかもしれないけれど、とても大変なことでもあるんですね。また例えば展示会でその聴衆を前にして30分のトークをするってどれぐらい活力、体力使うかな。そう想像してみたら、配信者の方が何時間もやられておられるというのは本当にもうこう頭が下がるという思いです。だからまあ配信というものはすごくね、毎日展示会を見ているので、その壮大な空間だなと思うんですね。でまあそしてその現実のだから展示会場で見るこう得られる新鮮な喜びというものもね、大切だなと思いますね。でまあこれからのこう展示会の発展を願って行きたいと思います。ありがとうございます。ここより増山玲奈先生をお迎えし、外交のお話をしていきたいと思います。ぜひお聞きください。
私は9月30日に、プーチン、ロシアのプーチン大統領が、行った演説の全文が、インターネットで出ていて、彼らは自分たちが利益を得るためなら気にしないのだ と書いてあるんですよね。
ええ。
これは、ぼやかして書いていますけど、その主権を奪われようとした時には、その脅しとともに、攻撃を社会が受けるということを書いているんだと思うんです。で、これは実はロシアのことを言っているようですが、米国のために主権を放棄することを、承認している国っていうのは、まさに日本がそうなのかなという気味もしていて、この視点をどう踏まえるのかということが、今、検証すべき部分なのかなって思いました。
で、その米国のために主権を放棄しようとしている国は、実は日本以上にウクライナ以上のことを言ってると思うんですね、この文だけ。
ああ、なるほど。
そうです。だから、ウクライナのようになるなよと日本に言っていますね、プーチン。そうで
結
す。
構危ないところにいますね。
だから、ウクライナのことを、そう解釈してるんですよ、ロシアは。でも、別の見方をすると、ウクライナのがアメリカを動かしてると。もう、それは見方の問題ですね。だから、近代的な見方をするか、否か。すごく、だから古典的な見方ですね。ロシアの見方は。で、生産と消費がね、分かれていると。そう考えると、だから、ウクライナから、やはり自由を守ってほしいという気持ちがあり、アメリカを動かしている。で、まあ、日本はどうなんだろうけど、日本もだから、そういう見方もあるのは分かるんですよ。ただ、日本がやはり防衛してほしいという気持ちでアメリカを動かしていると思います。で、アメリカは動かされている側だからこそ、ドル高に上がっていくのではなかろうと。だから、アメリカ映画のメッセージって逆なんですよ。だから、アメリカ人がかわいそうだっていうメッセージなんですよ。アメリカ人が何者かに動かされてるような気がするというテーマが多いわけです。
じゃあ、このプーチンさんの、この演説というのは、実は不完全というか、この米国のために主権を放棄するという表現をしてますけれども、その米国そのものが主権を放棄させられている、国だって。じゃあ、その背景にいるのは一体何なのかということにもなってきますが、木下さんとしては、この米国をも、米国自身も、その主権を放棄させられているというふうな認識なんでしょうか。
だからそうですね。だから、教会にいる人たちですよ。だから、助けてほしい人は、アメリカに渡っていくわけですけど、つまり、その大陸の、大きな国ですね。その周辺にある国が、アメリカを動かしたいという思いから、アメリカが価格立国していくわけですよ。そういうことですね。頼られるわけですね。つまり、大陸の周辺にある国に軍事研究したら、狙われるから、離れたアメリカ大陸で研究をできればと思う。そして、そのアメリカの一般の人もまたその思いを受け止めて動かされている。なので、前のトランプ大統領は、アメリカ現地の人を層として受け止めたというところ。それに対して、今の大統領は古典的な、アメリカ、科学立国アメリカ、その路線であるという。で、ロシアがなぜその古典的な見方をするのかというと、自分たちのアイデンティティを守れる瀬戸際にあっています。でも、そのアイデンティティをなぜそう守らなければならないかというと、そもそもウクライナの方が、ロシア人の元々の歴史を持っている。 もともとそのロシアの、北方の地域は昔の水準ではロシアが開けていったのは、ロシアが開けていったのはある程度その南側が整備されてからです。中国とマルコ・ポーロによってそのシパングが見つけられて、西洋と東洋が交流しようということになって、あとはその元ですね、モンゴル帝国が一回地ならしをして、あそこ。ロシアの元々の領土をモンゴル帝国が地ならしをした後、そのウクライナあたりにいた人たちですね、昔という。の人たちがロシアに広がっていったということですね、アイデンティティとか事情。なので、ウクライナとしても譲れないわけです。で、ロシアとしても、だから、アイデンティティを守りたいんですよ。で、まあ、この状態で、なんでやっぱりその日本よりもウクライナの方をと思ったのかというと、だから、同じ民族ですよね。同じ民族なのにというのは、やはりそうですね、その、勝つことによって自分たちのアイデンティティの方が正しいと思いたいのではないでしょうかね。
ああ、なるほど。今、検証すべきポイントだなと思ってることの一つは、タルタリア王国、タルタリア国という概念が、1570年あたりにあって、これは広く今のロシアやウクライナや、まあ、モンゴルも含めた大きな地域にまたって、実際地図が残っているわけですけど、この人たちの感覚っていうのが、今の、西洋的な感覚と随分ずれていた。で、ただ、大きな覇権国をその時期作っていた。で、その後、どういった感覚を変化させながら、西側諸国と、いわゆる西側諸国と言われる、国々や、覇権、集団が、世界に、何を広げていったのか、どういった価値観を変えていったのか、という分析が、こう、文化人類学的にも、芸術の歴史を考えるときにも、またこれからの政治や社会のあり方を見つめていくときにも重要なのかなというふうに考えております。
タルタリアについては、つまり僕の思うところは、そのロシア人が、そのウクライナから、ロシアに進出して、その何百倍もの領土を得るときに、巨人のような気持ちになったということかと思うんですよ。実際に巨人になったというよりか。その孤独ですよね。そのすごく広大な土地を手に入れるとともに、すごく孤独で、アイデンティティが希薄になっていくんですよね。ヨーロッパ人としてのね。その、やっぱり孤独とその存在さとの間の中にできたアイデンティティだと思います。でも、私たちはこのシベリアのすごくその地球らしいところを持っている誇りある民だと思いたくて。でも、その、民族的にはウクライナあたりの出身の人だと。で、その、コミュニティを、なんとか、その正当感覚を守りたいなと。そして、だからそれを元々の母国であるウクライナに問うている。で、その逆にウクライナのことをアメリカによって、アメリカの駒にしか過ぎないと言って、自分たちを正当化していいんだけれども、もちろん知識のある人間ならば、プーチンさんも含めてそのギャップに気づいているんだけど、そういうことによってそのロシアとしてのコミュニティの誇りを取り戻せそうなんだけど、実はその多くの人はやっぱり何か矛盾に気づいているというような感じ。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。